聖書をお読みいたします。今日は旧約聖書835ページ、詩編一編です。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。先週は宗教改革記念日、創立記念日の礼拝を守りました。今日の礼拝もその続きとしまして、宗教改革を推し進めたその原動力に思いを馳せたいと思っています。ヘブライ人への手紙を離れ、今日は詩編一編を取り上げました。ルターが95箇条の定題を掲げたのは1917年です。キリスト者の自由等の本を記し、カトリック教会から破門されたのは1520年であります。実は先日出版された本にルターが1919年に行った詩編第一編の解説が載っていました。この本であります。カトリック教会との対立が激しさを増しているさなか、ルターは淡々と詩編講義を続けていました。宗教改革の旗手となったルターの本来の仕事は、聖書を原点で読むことを教える教師であります。ルターの解釈を手がかりに、一編の特に一節から三節に絞って御言葉を味わいます。一節、いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず。このいかに幸いなことか、一節で否定形で3回語られ、二節でそれは主の教えを愛する人だ、こう続いていきます。傲慢な者と共に座らずとあります。ルターの主役は疫病の教職の座に座らない人とあります。カトリック教会の教職者たちのことが念頭にあるのは確かであります。他方ルターはこの一節を自分に当てはめて読もうとしています。ここにある悪しきものは自分ではない、そう考えてはならない。むしろ我々自身が絶えず悪しきものとなることを恐れなければならない、こう語りながら解説していきます。 自らに悔い改めを迫るものとして詩編一編を読もうとしています。またルターの解釈は逆説的です。これは貫かれています。ルターにとっての敬虔なものとは、自分のどんな義にも確信することなく、自分の清々清さを憤怒とみなし、まあ、土くれあるいは糞尿とも言えます、全く価値ないものとみなし、だからそのために戦ったり自分を正しいとみなしたり復讐したりしないで、あらゆる憎悪と処罰が自分にあらゆる憎悪と処罰に自分が値するとみなす、それができる人、それが敬虔な人だというのであります。自分の正しさに確信していないわけですから、それが攻撃されても正面から反撃することをしない、そういうものを敬虔なものと呼びます。自分を正しいとみなす者は神に逆らうものであり、自分を罪人であると受け入れる者こそ、この幸いなものかと呼ばれる神の祝福に預かるものであります。このように理解しますと、どうして罪深いものが幸いだと呼ばれるのか、主イエスキリストの十字架の贖いによる。十字架なしにルターはここを読み進めることができません。また詩編第一編が語っているというよりは、むしろルターの独特な解釈としてここを読み進めます。それはどこに現れるかといいますと、神に逆らう者の計らい、罪ある者の道、この計らいあるいは道と呼ばれるこの解釈に関わる事柄です。ルターは神に逆らう者は罪深い本質を外面的な装いで包むと語ります。その包み紙が計らいであり道です。一見すると敬虔な計らいであり広い平らな道です。主イエスキリストの狭い門と広い道、あの例えをも思い起こさせます。彼らは外面にこだわる人であり、儀式や慣例や敬虔な見せびらかしで輝いています。また恋となって現れる技や祈りに関しては言葉の流暢さで人の敬虔を図ります。さらに悪いことには、自分は敬虔なものであると思い込み、神の憐れみがあるから自分は決して裁かれないと安心しきっています。しかし自分が受けるはずの敬意、特権、尊厳、権力が剥奪されると戦いへと突き進みます。その時点で彼らの本性の一端を垣間見ることができるのかもしれません。ルターが強調しますのは、信仰の目で彼らの計りごとや道を見ないと彼らの本質がわからないということです。私たちが肉の目で外観だけを見ることに慣れてしまうと、そういう自分であったとするならば、いとも簡単に彼らの計りごとに絡め取られてしまいます。気がつかぬうちに彼らの道を歩んでいます。その危険に 陥らないためには神を恐れることを心から求め、外面ではなく内側から変えられることを切に願うしかありません。二節、ルターの解説の核はこの二節にあります。さっきに説明しましたように、いかに幸いなことかの積極的な言及は二節です。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、彼が幸いな人です。主の教えを守ると立派な人になれる。主の教えを守ると人から尊敬されるなど、主の教える与える益を愛する人は多くいると言います。また主の教えを守らないと裁かれるという恐れの中で主の教えを守ろうとする人もいます。しかしこの詩編で幸いな人と呼ばれていますのは、益を愛するのではなく主の教えそのものをそれ自体で愛する人であります。またルターはこのように教えを愛することは生まれながらの人間にはできないと語ります。主イエスへの信仰を通してのみ教えを喜ぶ心が天から与えられます。そしてひとたびこの教えを喜ぶ心が与えられるならば、それがどんな意味かもっと知りたい、そう思い主の教えと対話し続け、いつも御言葉を思い巡らします。思い巡らすという訳もいろんな聖書でなされていますが、今私たちが読んでいます聖書は口ずさむ人となっています。言語の意味はつぶやく、話すというのが主でありまして、声を出すということが含まれています。また一辺と二辺はセットとも呼ばれるのでありますが、二辺の一節、何故国々は騒ぎ立ち人々は虚しく声を上げるのか、この声を上げるのかというのとも、という動詞とも同じです。虚しく声を上げる人と御言葉を口ずさむ人、そして声を上げている人、この対比が一辺と二辺でなされています。主イエスにより新しくされた人は主の教えに触れると嬉しくなります。その楽しさゆえに主の教えを昼も夜も口ずさむというのです。ルターは多くの詩編を暗記していたと言われています。ですからどこにいても口ずさむことができました。カルバンは詩編歌を作りました。御言葉を口ずさむ喜びを自分一人でするのではなく、改宗と一つ心になって行いたい、そう願ったのであります。皆で御言葉を口ずさむことができるように礼拝を整えました。三節、その人は流れのほとりに植えられた木、 時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。ここにおきましては、主の教えが与える益が語られているとも読めます。ただここをもルターは逆説的に解釈していきます。繁栄とは豪華さや豊かさのことではルターにとってはありません。地位や名声でもありません。暴君的支配とそれに屈服するような肉体平和でもありません。悪しきものを見るのは信仰の目で見なければ見抜けなかった。それと同じです。繁栄も信仰の目で見て初めて分かる事柄だというのです。肉の目で見れば負けているような状況の中にあっても、その中で繁栄勝利を信仰者は確信できる、そのような繁栄だというのです。で、その具体的な意味内容ですが、時が来れば実を結びとあります。実を結ぶことがなければ繁栄とは言えないでしょう。その実とは何なのか。他者に仕える奉仕のことです。ルターはこう語ります。誰かある人が誰か他の人にある特定の時、場所、技に奉仕するのではなく、すべての人がすべての人にどんな場所でもすべてのことを通して奉仕する、これが実りだというのです。奉仕の豊かさこそが実りです。人に仕えることへの実りです。それなしに自分が肥え太っていく、そのことをルターは繁栄とは呼びません。またこのような実を結ぶことができるのはなぜかと言いますと、その木が流れのほとりに植えられているからです。この植えられた木というのは、植えられたのですから自然木のことではありません。野生の木ではありません。誰かが植えた木です。また言語の意味は、流れのほとりに移し変えられた、そういうことまで含んでいます。神があるところに生えていた木を掘り起こして、わざわざ流れのほとりに植え替えてくださった。その木は豊かな実を結ぶ、これがここに語られている内容です。木が根を伸ばすと水分を吸収できる、これは当たり前のことではありません。近くに水があるから根は水分を吸収することができるのです。どこに植えられているか、どこに生えているか、それが決定的な重要性を持ちます。根を伸ばして水分に触れることができるのは、神によって川のほとりに移し替えられたからに他なりません。こういう解釈をしながら、ルターは御言葉を喜ぶ者へと神に変えられたことを心から感謝し喜んでいます。合わせてカルバンの仲介書も読みましたけれども、カルバンも同じであります。移し替えられて私たちは神を喜び実を結ぶことができる、 そしてルターはこの川のほとりの川でありますけれども、こういう言い方をします。信仰者を養う川は神の恩恵の川、天界を流れる川です。天にある川に私たちは根を伸ばしている、そういうふうなイメージでしょうか。これは美しいイメージですけれども、ここからルターは非常に現実的なことを語ります。それも逆説的に語ります。この木は肥えた地では育たない、幸いな人は現世の繁栄したところでは育たない。この世で満たされた心は天界の水を求めない、この世の水だけで満足する。そして本当に神が喜ばれる実りを実らすことができない、そして自らも幸いになることができない。この世にあって乾いた心が御言葉により潤されます。ルターはあえて不毛というふうな言葉をも使って、信仰者はこの地にあっては不毛ともいえる生活の中で神からの水を慕い求める、鹿が谷川の水を求めるように、そのような詩篇をも思い起こさせます。そして神の水を受けて喜ぶ、ここにこそ本当の幸せがあると語るのであります。誰でも楽しく過ごすことを願い求めます。ですがそれにより幸せになれるわけではありません。肉の快楽を手にしたとしても後から自分が嫌になるだけであり、周りには醜悪な匂いを放っています。幸せを求めても手が届かない、そのような苛立ち悲しみを私たちはすべて抱えています。今日はジュニアの者たちも聴拝に出ています。今日の説教はジュニアの者たちにも心に届くのではないかと思って話しています。どこに本当の幸せがあるのか、若い時からこの問いと向き合い、みんな飢え渇きながら生きています。そのような私たちに詩編第一編は語ります。それも一節と二節で語ります。これは詩編の一編の一節二節というだけでなく、詩編全体を貫くメッセージです。いや、聖書全体を貫いて流れている豊かな川の流れです。いかに幸いなことか、二節、主の教えを愛しその教えを昼も夜も口ずさむ人。単純明快ですが、ここにこそ幸いだと言える幸いがあります。また主の教えを愛する中に本当の幸いがあるということが分かるとすれば、その人は神様に愛されています。神の恩恵を豊かに受けているから分かるのです。そして分かるだけでなく、本当に主の教えを愛するそのものに変えられているとしますならば、それはまさに神の恩恵の賜物そのものです。 私たちは作り変えられたのです。移し変えられたのです。御言葉とは全く関係のない生活をしていた中から、あるいは契約のことをして育ち、御言葉の近くにいてもあまり喜んでいなかったその状態から、私たちは本当に天界の川、恩恵の川の近くに移し替えられたのです。このように移し替えられた私たちは、いかに幸いなことかと感謝を捧げたいと願います。説教台は流れのほとりに植えられた木の幸いです。この木という言葉に自分を当てはめてください。いろんなことがある人生でありますが、私たちは流れのほとりに植え替えられた木としての祝福を今与えられています。このような説教をルターは宗教改革の戦いの最中、静かに教え続けていたのです。いろんな攻撃や不安、苦悩がルターをいつも襲っていました。それは確かです。しかし同時に御言葉からの養い、楽しさをルターは心に蓄えていました。カトリック教会を改革したい、そういう願いが宗教改革を進めたのではありません。御言葉に従って歩みたい、御言葉の豊かさがさらに広がるように、そういう世界に進みいきたい、御言葉の喜びを知っていたからこそ突き進んでいくことができたのです。自分の尊厳や敬意が剥奪されて怒りに任して進んでいくのとは正反対です。教会を改革する推進力、この説教を読みながら、いつの時代にもそれは御言葉の喜びの中にある、その喜びに生きていく者たちが教会を改革していく、社会を改革していく、そして人に仕える実りを実らせていくのです。それもその人の力によるのではありません。ただただ流れのほとりに植えられたから、その幸いに生かされているのです。祈りを捧げましょう。神よ、皆を褒めたたえます。今日の朝拝では特にルターの説教を覚えました。またこのような説教がルターを励まし、信仰者の心を立たせていたことを改めて思います。神よ、自らの義を握りしめて、少しでも自分が傷つけられると怒りにとらわれて何も見えなくなってしまうものです。憐れんでください。この世はつらいことがいっぱいあります。しんどいことがたくさんあります。だからこそどんな中にあっても御言葉の喜びを与えてください。昼も夜も口ずさみ、主の教えを愛する人生を歩むことができますように、聖霊なる神を支えてください。そしてどうか生活の中に、教会の中に奉仕の実りを豊かに実らせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。